松也のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道は STB ラジオから第3スタジオからお届けさせていただきます。さて、まあ先週ってことになるんですけどね、もうとにかく全国的になあ雪が降ってなあ大変だったべ。ああ北海道はまあな、あもちろんだけど、やっぱ青森、秋田、なあ山形、まあ、新潟、北陸3県で京都の北部、まあ、鳥取、島根、あとは九州の方でも四国の方でもな、ちょっと降ったっていうからな、大変だな。うん、テレビのニュースで見てもな、東京だとかな、結構みんな歩きづらそうにねしてるのを見て、あやっぱり普段から雪なあ降ってないからな、いざ降った時にはみんな大変だな。俺たちみたいなお前な、必ず雪降ってな道が凍るような、なそんなとこに住んでる人間でさえ転ぶんだからなあ。まあしてみんなはな慣れてないからね、結構転んだりしたんじゃないかなと思いますよ。あとやっぱり交通事故ですね。路面がなあ凍結しているってこともあるしな、また雪でホワイトアウトに近いようなな状態で運転しなきゃならない。俺もさ何度もあるけどさ、あれその前の車のテールランプを頼りにな、こうなんとか運転するんだけどさ、その前の車のテールランプがさ雪で見えなくなってきた時、うん大丈夫だろうかな、あもし俺が大丈夫だとしても後ろから突っ込まれないだろうかみたいだな、そういう渋滞の中でな、まあみんなもそういう経験を今回なさった方もいらっしゃるんではないかなと思いますけどね。あとはあれだろう、まあ西日本の方はね、まあ山沿いの方は別として、やっぱりタイヤがなあまだ夏タイヤだった、うん、俺たちはもうな、あ東北海道はもう絶対冬タイヤだろうな。だからまあ一応止まりやすくはなってるっていうね、状態なんだけどな、もうこの時期になるといつも思い出すのがあのスパイクタイヤな、あれ良かったんだけどな、なんせ雪降ってればよそのスパイクは効くよ。ところがお前雪がなあない時に普通のまあ道路だぞ、スパイクでガシャガシャってな削ってっからな、もうホコリが舞ってなしょうがないってことでね、結局スパイクはやめてまあスノータイヤというね形になったんだけどな、まあ本当に今回のまあ大雪でね苦労された方がたくさんいらっしゃるかもしれませんね。まあこれからも、うん、まだ1月の上旬ですからね、やっぱり降る可能性は十分ありますからね、一応の用意はねしておいていただきたいなと思いますけどね。それとお前今年はあれだろう、インフルエンザが猛威を振るってるって言うんでね、これはもうぜひ気をつけてくださいね。インフルエンザ、俺がね、年の暮れから 明けまで、まあ、インフルだったの、風邪だったのか分かんないんだけどさ、病院行かなかったからな。ほいで、さして高熱も出なかったんだ。要はもう鼻水ばっかりよ。もう鼻かんでばっかりでさ、もう鼻の周りがもう赤くなっちゃってさ、参ったなぁ、みたいなな。んで、俺が治ったなぁと思ったら、今度、マネージャーの井上が、ねえ、まあ、インフルエンザかかってしまってね。ほんで、うちでかかってないのは、ん?こうや。ね。うちの、マネージャーの、こうや。が一応かかってないっていうことだよね。これ、何かあるな。ねえ、いや、弦はお前ね、ちゃんと俺に従って、しっかりかかったんだよ。ねえ、こうやはかかってないっていうんだからね。まあ、人それぞれな、免疫力とかな。うん、まあ、こうやは若いからな。ねえ、俺たちみたいにお前60過ぎじゃないからさ、だからいいんだけどさ、いや、ぜひ本当に気をつけてもらいたいなと思いますね。特に本当に60過ぎって言ってしまったけどよ、やっぱり高齢者の方々はな、命取りになる可能性あるからさ、いや、これ冗談抜きにな、本当に気をつけてもらいたいなと思いますね。俺は高校の時にさ、バスケットやってたろ?ほんで、風邪か、インフルか、まあ熱出たり、そんな時でもよ、練習するんだ。なあ。もう1時間2時間、たっぷり練習するとよ、次の日治ってんだ。あれは若さだったんだなあ。今はそんなことしたら寝込むもんな。いや、そうやって考えたら、若いということは実にいいことだなと思いますね。こうやってラジオをお聞きの皆さんの中で、俺と同じぐらいの年齢の方々、もっともっと若いという方々、ねえ、まあ人それぞれなんだけどね、一応風邪やインフルはね、十分気をつけていただいて、休めるもんなら、まあ、休んで、なあ、体調を戻してからまた頑張ってもらいたいと思うんだけど、これ受験生にとってはなあ、いたしかゆしだもんなあ。そりゃわざとよ、なあ、眠たいばっかりにな、親にな、風邪ひいたみたい、インフルみたいとか言ってな、その気持ちもわかるんだけどさ、なんせ入試問題をな、しっかりやらなきゃなんないからな、大変だなお前たちな。ねえ、俺はそのまあ大学は行ってないけど、なあ、高校の受験か、なあ、高校受験も勉強はもうほとんどしなかったってよりもできなかったんだよ。要は俺うち小さくて、なあ、その椅子を出して勉強するぞみたいな、そういう環境になかったんだよ。だから俺は何の勉強もなく阿蘇路高校へ、なあ、入学試験行ったなあ。なあ、今思えば、あ、みんな勉強してきたんだなみたいなな、うん、それに引き換え、いや、俺やってきてなかったからなみたいなな、うん、けどね、うちはまあ、受験する前にですね、2、3ヶ月前かな、うちの母さん、なあ、みよちゃんがね、学校から呼ばれましてね、そして、担任の先生から、松山くんは、な、これ、受験、勉強の方では、大丈夫です。 必ず受かると思います。問題は普段の素行です。これ言われてさ、うちのおっかがさ、帰ってきてからチャル、お前何やその学校で、バカ何もしてないって、俺普通にやってるだけだ、じゃあなんで先生にあんなこと言われなきゃなんないのさ、お前落ちるかもしんないよねえ、ああお前ダメだわ立て続けに言うんだよ、参ったな。なあ、まあこれ高校大学受験される方にはね、ダメだわとかな、落ちるわだとかな、絶対使ってはいけない言葉なのにな、それの連呼だもん。あったまりしたね母さんね。まあそれでもな、なんとか兄弟3人ね、姉ちゃんと弟と俺、名門初老高等学校へね入学することができましてね、三人中で一番心配したのはやっぱり俺のことだったらしいですよ。姉ちゃんと弟は、さして、変なこともしなかったし、だって俺お前中学校の時にはよ、二年の時に生徒会長もやったしさ、三年になったらな、生徒会長がちょっと頼りないから、なあ松山君副会長やってくれって言われてな、副会長やってたんだぞ。そんなことやってた俺がだぞ、そこが悪いってどこが悪かったんだろう。本当にね、そこが悪かったのはね、もっとガキん時だな。なあいろいろいたずらしたな、万引きもあったな、あれはまあ悪気といえば悪気だけどさ、小学校4年か5年かな。なあ仲間たちでさ、いろいろやってたんだよ、悪いことばっかりな。だから警察から呼び出してくらってさ、んでその時に父さんがな、電話取って、なあ警察まで来ていただけませんか、はいわかりました行かせますみたいな。んで父さんはチャールやったのか、やりました、じゃあ警察行ってこい。うん、親父はこういうタイプなんだ。問題は母さんだよな。母さんはさ、チャル、ちょっとおいでってな、引っ張られてさ、はあ、ビンタも張られたしさ、なあ、蹴飛ばされもしたしさ、お前父さんがどんな仕事をやってんのか分かってんのかい。まあ、父さんのね、顔に泥を塗るようなことをするんじゃない、分かってんのかい。散々、ぶん殴られてさ、そしてその翌年の新聞かな、新聞に、賭博の現行犯で松山美代逮捕って出たんだ。俺はその時にさ、もう嬉しくなっちゃってさ、いや全然いいことじゃないよ、悪いことだよねえ、けど何言ってんだよ、母さんだってやってんじゃないかお前ねえ、俺よりひどいじゃないかお前、新聞に載るんだぞお前ねえ、たまらんねえみたいな。まあそういう一家だったからな、なんとか楽しく毎日な乗り越えられたのかもしれないけどな。まあ今にして思えばやっぱり北海道は雪があって北海道だなって感じするな。あの北海道に住んでる人間でも雪が嫌い、なあこの季節大嫌いっていう人いっぱいいます。なあ俺はどっちかったら、まあなぜ12月16日生まれですからね、多分雪が降ってたんだろう。だから雪がチラチラっと降ると、ああ俺は北海道に生まれてよかったなあ なあ、そういうふうに思うわな。これ、チラチラならいいんだけど、ドカーッと来るとな。これまた、たまらないからな。な、今週も、水木かな？そのあたりで、また、寒波がやってくるらしいですから、ぜひとも、まあ、本州、特に日本海側の方々はね、気をつけていただきたいなと思います。では、本日の一曲目でありますが、釜谷津博さん、2017年に78歳で亡くなってしまいましたけど、ムッシュ、なあ、俺がこうなるきっかけの、フォーク音楽祭の総合司会を釜谷さんがやっておられました。だから俺がプロになった時にも、ああ、ねえ、チャール君、君はやっぱりアマチュアの時から抜けてたよ。なあ、絶対プロになると思ってたよ。優しい声をね、かけてくれてね。いろんなイベントで一緒になって、もちろん一緒に歌ったこともありますし、釜谷さん、なあ、釜谷さんの声は忘れられないですよ。釜谷津博士、我が良き友よ。
下駄を鳴らして奴が来る。腰に手ぬぐいぶら下げて、学生服に染み込んだ男の匂いがやってくるわ。夢よ良き友よ、お前今頃その空の下で俺と同じあの星見つめて何を思う。可愛いあの子に声かけられて、こう染めてた危なやつ、語り明かせば下宿屋のおばさん酒持ってやってくるわ。恋よ良き友よ、俺は今でもこの町に住んで、養母子供に今日焼きながらも生きている。男らしさと人が言う、お前の顔が目に浮かぶ。力ずくだと言いながら、ジョロやが酔いを自慢するわ。夢よ良き友よ、時の流れを恨むんじゃないと、男らしいは優しいことだと言ってくれ。家庭教師の柄じゃない、金のためだと言いながら、子供相手に人の道、人生などを説く男は。夢よ良き友よ、頼りしたため探してみたけど、途中見舞いが帰ってきたのは秋だった。古き時代と人が言う、今も昔と俺は言う。バンカラなどと口走る、古き言葉と悔やみつつ。ああ、もっと良き酒を、時を憂えて飲み明かしたい。今も昔もこの酒つけば心地よし。学生たちが通りゆく、あいつほどではないにしろ、真面目なのさと言いたげに、肩で風切って飛んでゆく。ああ、友よ良き奴 くよ。今の暮らしに飽きたら二人で夢を抱えて旅でもしないか。あの頃
オンザレディオ
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑研の緑光青汁。大阪府で土佐料理の秀虎を営まれている新田様ご夫妻は緑光青汁を飲み続けて18年。
コマーシャルで頼んだら主人が来て、
食事の時にも必ずこれもう決めて飲んでます。もうやめてしまう時ほんまに調子悪くなる気がして、健康が一番ですからね。
はい、本当ね。
そうです。どっちか病気してしまったらもう夫婦でやってるから成り立っていかんのでね。
いや、美味しい、
最高です。
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春のオンザレディオ。
釜安さんの懐かしいな曲を聴いていただきました。もともとはグループサウンズザ・スパイダースにね、釜安さんはいたし、そこには坂井正明さん、なあみんなはあれだ、どっちかったら何点だ何点だのね、坂井さんの方が強いかもしれないですけど、やっぱりいい曲歌ってましたからね。あと井上潤さん、田辺さん、あ、このチームは優秀だったな、みんなな。立派だな。立派で、その、思い出したんだけどさ、俺の曲でな、最初の頃、出した、青春セカンドっていうね、曲があるんだけど、知ってる方はですね、イントロ、なあ、ピアノの早弾きなんですよね。タラララララララララララララララタンっていうね。これをスタジオでレコーディングした時によ。うちのピアニストができなかったんだ。ついていけなかったんだ。タラララララララのその速さに。なあ、参ったな、おい、どうしようかなと思った時に、羽田健太郎さん。まあ、もう亡くなっちゃったけどね。これまた、まあ、天才ピアニストだったからな。羽根健が、ちょっとスタジオを顔出した時に、あ、羽根健さん、すいません。この頭の、タララララララララララララララララタンっていうところ、ちょっとみんなで今煮詰まってんですよ。なんとかなりませんかねって言ったらな、羽根健一発だったな。ああ、これでいいの？って言って、スラーッ とやったな。うん、おかげでさ、コンサートやるときもさ、このなあイントロは使わないで、なあ違うイントロにしてコンサートでも歌ってたりなんかするんだけどな、本当は、羽根健が弾いてくれたピアノ、これがあのキーになってますから、なあ松山千春青春セカンド。
だけの特許ゴールデンバランスが進化、腸に定着し環境に馴染む力が強いビフィズス菌と、ビフィズス菌と相性の良いビートオリゴ糖を加えて3つの元気素材がトリプルで働く新ゴールデンバランスに、さらにパワーアップした緑黄青汁が健康づくりを応援します。アサヒ緑圏の緑黄青汁は003-003で検索。緑黄青汁の栄養と3種類のプロテインを同時に補給することができる緑黄青汁プロテインが新登場。健康づくりの源となるタンパク質を緑黄青汁の栄養とともに美味しく摂ることができます。緑黄青汁プロテインは003-003で検索。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山ちゃんのオンザレディオ。
さてこれは皆さんからいただいたメールですが、埼玉県は越谷市、ラジオネームマミン君からのメールです。こんばんは、あちらさん。今日は越谷は成人式でした。千原さんがコンサートに来られているサンシティも会場になり、晴れ着姿の新成人を見かけました。うちの息子、娘は10年前、親の私も会場だった中学に向かいました。今は親も子供同様に同窓会のように参加するんですよ。今日も父兄がいらして懐かしいなぁと月日を感じました。私の時は親なんていませんでしたよ。なあ、越谷のマミン、そうだ、俺もよ、成人式ってまあそれの公民館ねえでやったんだけどさ、親はいなかったな。成人式ごときでね、親はついて、万引きでもついてこなかったのにね、ついてこなかったな。ただ羽織袴でね、友達と写真やなんか撮ったなっていうイメージはあるわな。俺さ、これ前、真面目に聞けよ。な、20歳までね、まあ、そうやな、タバコは吸わなかったし、ねえ、で、酒は、まあ、卒業してからバーテンやってたからな、まあ、ちょこっと飲んだかなっていう程度だな。酒は好きじゃなかったからな。で、女は女でさ、そういう感じだべや。どういう感じよ。ねえ、まあそうだったんだけど、本当にあれだな、成人式、友達と、だからイメージがさ、その女子のイメージないんだよ。男ばっかりでいつもいたからよ。女子がどんな格好で来てたかな。そしてまあ我が阿代町にもな、成人式が一応あるわけだよ。それでさっきね、我が阿代町の町長の渡辺に聞いてみたら、成人式ね、いわゆる二十歳になる連中が72名。なあ。そして、出席したのが51名。もう、二十歳になるやつが、お前、51人出席したっつんだからさ、これは、足もあれだな。まだまだ見捨てたもんじゃないな。いけるぞ、いけるぞ、お前。ねえ。なんせ、人口前、6900を切ったぐらいだからさ、そんな中で、まあ、二十歳のやつが51人も出席したんだからな、偉い。お前たちは偉いよ、お前。多分あれだべや。なあ、みんなそれぞれ、阿代の町出てな、まあ、東京や大阪、出てた連中が帰ってきて、この日のために、っていう連中も、いたと思うんだけどよ。やっぱりそういうのがやっぱり、懐かしいと思うしな。やっぱり外で、いわゆる北海道以外でだぞ、働いたりなんかしてて、辛い時、悲しい時、なあ、それは楽しい時もあるだろう。田舎へ帰ってきて、ああ、同級生とまた会えた。これはまた格段の懐かしさがあったんではないかなとは 思うけどな。いやそれよりも51人出席してくれて、いや本当にありがたいなとは思うわな。まあ俺たちと違って公民館ではなく、ちゃんとしたねえ足に会館が、ちゃんとしたって大変でっかくないのぞなあ、町民会館ができてるからな、そっちの方でやったんだとは思いますけどね。成人式皆さんもそれぞれ思い出があると思います。また今は18から成人ということですから、18で成人式、成人の集いをやる地区も全国で、4、5箇所だって。あとはみんな大体20歳でやってるらしい。何のためにお前18にしたんだよな。これからあれかな、18でやるところ、いや、増えないと思うぞ。だって18って、ひょっとこいたらまだ高校生のやつもいるしさ。なあ、大学生だったり、働いてる連中、いろんな奴らいるからな。もう20歳になりゃな、大体みんな落ち着いてるからな。そういうのに出席できるけどな。まあしばらく20歳で成人の集い、成人式っていうのは続くんじゃないかなと思いますけどね。ここで一曲紹介です。小川哲夫くんな、なんせ2022年に、俺が開催したシンガーソングライターハクスオーディションね、最優秀賞に輝いたシンガーソングライター小川哲夫くん、彼のデビュー曲が、今年1月15日、もう間もなくですけどね、デビュー曲発表されます。小川哲夫、スノードロップ。
季節の風を物受けな空に放した頃、白い蝶々を追いかけたら虹になった。幾千の夜越えた先に何があるのかな、
春かな こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説の仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑青汁だったんですよ。こんな美味しいのって体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって。特にこの緑子青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
朝日緑軒の緑子青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。
10年後を考えたら自分の体が不安になることはありませんか？
スーパーな大麦若葉、麦王の力を丸ごといただきます。
私はスーパーボタニカルドリンク緑光青汁。
朝日緑軒緑光青汁、無料サンプルは緑光青汁で検索。
さて、今年はこのまま順調にいけばね、1月20日アメリカトランプ大統領が就任ということになるんですけどね、もう今からですね、経済学者やいろんな人たちがね、トランプは読めない、何をするかわからない、まあ特に関税に関してはね、中国に対してもうひどい関税をかけるんじゃないか。まあ当然その煽りで日本も高い関税を支払うことになるんじゃないか。一方トランプさんはね、カナダをなあ51番目の州にしないかみたいなね。でまたトルドーさんが やめてしまったからな。これカナダ本当にどうなるかもわからないんですけどね。俺はちょっと騒ぎすぎだなと思うんですよね。トランプさんってああいうタイプの人だからな、騒がせれば別にいいんだと思いますよ。いちいちこっちがな、はいそうですか、ああなるほどなるほどとかな、やってたら疲れるだけですからね。日本にはやっぱり日本の守るべきものがありますからね。ただ安全保障問題も食料安全保障問題もやっぱりアメリカに対してはね、強く依存してる部分がありますからね。やっぱり石破総理としてはその辺うまくやってもらいたいなぁと思うのがね一番で、ただ今回の内閣を見てもね、そのアメリカ通なあ、アメリカとタイで話せるっていう方があまり見られないんだよな。で、石破さんは、自分でいろいろ言うと思うんだけど、一歩、本当だよな、間違えばな、それこそ、アジアに NATO を作りたいみたいだな、そんな話になってしまうからな、非常に危険だなとは思いますけどね。まあなんとか頑張って日本が不利にならないようなね、まあ向こうがアメリカファーストですからね、やっぱりこっちは日本ファーストで行きたいですしね。けど本当はあれなんだよな、人類ファースト、地球ファーストであってな、今アメリカが抱えてる問題、確かにインフレにしてもそうですしね、失業率とかな、そういうのもありますけど、やっぱり世界、まあ温暖化なあ、この気象の変化によって南極がまた北極がなあ、氷が溶け出す、それで海水温が上がっていく、そうすると普通の台風でも超大型の今まで感じたことがないような台風が出来上がってしまうとかな、そういうことをもうちょっとまあトランプ大統領も考えてもらえばとは思うんだけどな。なんせもう環境問題にしても何にしてもそんなのは関係ないってね、アメリカがお前良くなればいいんだ、アメリカ人の生活がね良くなればねそれでいいんだからっていう感じだからな、そこをうまく柔軟に話し合えるようなまあ石破総理で会ってもらいたいし、まあ全閣僚なあ、閣僚の皆さんもそういうのは心構えしっかり持ってね、アメリカとの対話やってもらいたいなと思います。
松山ちゃんのオンザレディオ、
全国に300万人以上のご愛飲者がいるアサヒ緑軒の緑光青汁。福井県の梅林様はご友人がきっかけで緑光青汁を飲み始めて20年、
友達が本当にこの青汁美味しいんだから飲んでみてって言われて、でもらって飲んだら本当にこの抹茶、でそっからじゃあここに電話するといいからって言って電話して、もうそれからかれこれ20年近く続けてよかったなって、私にとったら青汁はなくてはならないもので、私の支えでずっと永遠にずっといてほしい。
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。 無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。青汁売上高ナンバーワン、アサヒ緑軒の緑黄青汁がスーパーボタニカルドリンクである100の理由を公開中。あなたにぴったりの理由を見つけてください。詳しくは003-003で検索。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑黄青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
オンザレディオ。
さて、今週もまた大寒波がやってくるみたいで、ぜひ皆さん、まあ雪はもちろんですけどね、寒さの方にもね気をつけていただいてね。この頃あんまり聞かなくなったけどな、水道管が凍ったとかな。おうちは毎日水道管凍ってたな。んで、向かいの役場にね、水をもらいに行くんだよ。俺がバケツをね、二つ持ってな、役場の人にすいません、松山ですけど、水もらいに来ました、つってな、水、バケツに二つ持って、帰ってくんだけどな。あれ、ほんとに、なしてこう、毎回縛れるんだろうと思ってな。もう腹が立ったりなんかするんだけどな。一応さ、布かなんか巻いてさ、なんとか縛れないようにってな、してんだけどね。どうしても縛れちゃってな。ああ、思い出すね。バケツ持って役場に水をもらいに行ってたっていうね。そんな時代がね。またそれが、長く続いたからな。役場の人もよくあるで、水道代取らなかったな。うちからな。偉いなと思うんだけどな。まあ、その頃に、まあ、俺が高校の時か、流行ってた曲があって、フォークロバースっていうね、まあ、グループなんだけど、冬物語って、っていう歌があるんだ。俺これ、すごい好きなんだ。まあ作曲家アレンジャーをやってる坂田浩一さんがなあ手掛けてる曲なんだけどな。坂田さんが作る曲は俺は好きでな。もちろんアレンジも大好きでな。本当にこの曲でやりたいって思うときは坂田さん忙しいんだよな。でなかなかね、この曲お願いしますってね、形にならないんだけどね。まあこれからコンサートやるとしたら4月ぐらいだろう。まあそれまでにね、曲でもできればいいなとは思ってんですけどね。こればっかりお前作ろうと思ってね、作れませんからね。湧いてくるのをただ自分がギター弾いてね、で出来上がるという形なんですけどね。まあ今回はぜひ皆さんにもね、俺が高校の時ね、この歌ばっかり聴いてたっていうね、この冬物語、ぜひともね聞いてもらいたいんだけど、アレンジが本当に素晴らしいアレンジだと思いますし、フォークロバースも実によく歌ってるなって感じがします。今日も最後まで 聞いていただいて本当にありがとうございました。また次回フォークロバース冬物語。
2025 3月18日火曜日所沢市民文化センターミューズで午後1時と5時半の2回公演。詳しくは所沢市民文化センターまたはナックファイブのホームページで。
エイブルプレゼンツ第7回ナックファイブチームライン大宮公演2月11日祝日の火曜日大宮公演を会場として開催。公演内の大宮競輪場からナックファイブスタジアム大宮を走る周回コースをチームでタスキリレーをしながら 42.195キロ走り切りましょう。普段ランニングしていなくても仲間と一緒にエンジョイ。親子でコースを1周だけ走る親子マラソンもあります。もちろんナックファイブパーソナリティやゲストのチームも一緒に走りますよ。エントリー方法など詳しくはナックファイブチームランで検索して大会公式ホームページをチェック。エントリー締め切りは1月20日月曜日です。
ナンバーワンファーステーション
5。ガスはガスは水はウォーターは電力はエンドワン電力はエンドワン。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。